皆さん、改めまして本日の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。一人一人を心からウェルカムしたいと思います。武蔵野チャーチの皆さんが素晴らしいウェルカムと生産式を行ってくださいましたので、心から感謝したいと思います。モーセシリーズ第9回ということで、先週は幕屋について共に学びました。今日はレビ記から捧げ物について共に深めていきたいと思います。実はこのレビ記では、この捧げ物に関する規定というのが細かく書かれております。5つの捧げ物の種類、状況や目的によって動物が違ったり、オス、メス、数が違う。私たちはこのような捧げ物の概念は私たちはなかなか掴むことができないです。これは告白になってしまうんですけども、私は通読の時にこのレビ記の捧げ物のところはネイティブジャパニーズの僕にとってはあんまり関係ないなと思って飛ばして読んでしまっていました。申し訳ございません。昔のことです。今ではないです。今日はですね、なぜ神様がこの捧げ物を定めたのかという視点からイエスの十字架を共に深めていきたいと思います。本日の説教のタイトルは、捧げ物と愛です。捧げ物と愛、レビ記の1章の1節から5節を読んでいきたいと思います。主は臨在の幕屋からモーセを呼んで仰せになった。イスラエルの人々につけてこう言いなさい。あなたたちのうちの誰かが家畜の捧げ物を主に捧げるときは、牛または羊を捧げ物としなさい。牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には、無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるよう、臨在の幕屋の入り口にそれを引いていき、手を捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。奉納者がその牛を主の御前でほふると、アロンの子らである祭司たちは血を臨在の幕屋の入り口にある祭壇の4つの側面に注ぎかけて捧げる。今日この捧げ物について詳しく見ていく前に、先週も話されましたが、捧げ物にもこの影と実態があるということをまず理解する必要があります。ヘブライ書の10章の1節では、一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで実態はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできないと書いてあります。今日旧約聖書に出てくる捧げ物、これはイエスの影に過ぎないです。捧げ物の実態はイエス・キリストです。ここに書いてある通り、立法によって毎年の捧げ物では人を完全なものにすることはできません。しかし実体であるイエスならば、私たちを完全なものに今日もすることができます。旧約聖書の時代の捧げ物を共に深めていくと、今日私たちが完全にされたものとして、それはどれほど特別なことなのかを感じることができます。今日の一つ目のポイントは、イエスは捧げられた。イエスは捧げられた。またレビ記に戻ります。罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる条件が三つありました。今日その無傷のオス、自ら引いていく、手を頭の上に置く、一つ一つを見ていきましょう。無傷のオス、写真のこのお皿のように、血管、傷、汚れが全くない綺麗な状態です。動物は怪我をしてしまっていたり、傷がついていたり、汚れて汚れてしまっていては捧げ物としてはふさわしくなかったです。なのでこのような健全で元気で綺麗なオスでないといけませんでした。ここで一つ疑問が浮かびます。 神様、神様はなんでいいもの、綺麗なものしか受け取らないんですか？神様はちょっとプライドが高くていいものしか受け取らないわがままな方なのでしょうか？違います。それらは影で、実態はイエスです。イエスだけが欠陥、罪による汚れが一切ない、唯一の罪のない男性の捧げ物だったということです。自ら引いていく。捧げる奉納者は自ら捧げる動物を引いていかなければなりませんでした。写真を見たら分かるように、動物は死にたくない、かなり強く引っ張られます。この動物はどのように感じたのでしょうか？危険、恐れ、不安、不信。私たち人も同じように意思に関係なく引っ張られたら身の危険を感じるのではないでしょうか。そしてイエスも十字架に向かっていく途中で意思に関係なく人に引っ張られました。そしてこの引っ張る側も、動物がもがいて苦しむので、それを見る思いはとても難しいものです。もしかすると神様も捧げるイエスを自分が引いて苦しめているのを感じて心を痛めたかもしれません。手を頭の上に置く。これは動物が自分の身代わりであることを象徴しています。奉納者は手を動物の上に置きます。その時何を感じるでしょうか？一週間前、私はある夢を見ました。それは昨年亡くなってしまった私が飼っていた犬が出てきました。中学3年生の時に家に来て、ずっと私は可愛がっていました。その夢では、その犬の頭を撫でている夢でした。名前はルークという名前で、スターウォーズから取ったんですけど、もしかその時からこう霊的なエッセンスを神様教えてくださっていたのかもしれないです。人も同じですね。頭を撫でたり、触られたりするのは、そういった場所、不思議な場所ですね。まあ、特に既婚者の方、子供がいる方は、子供が帰ってきて、お帰りって言っていきなりこうお腹をさすったりとか、足の裏をこう触れたりとか、絶対しないですね。多分可愛がるところは頭なんですよね。まあ、これは私の見解でもありますが、頭の上に手を置くことで、その動物とやっぱ一体になる。まあ、親密さ、愛着が出てくると思います。なので奉納者はその一体、愛着を感じている動物を捧げなくてはいけませんでした。そしてその三つの条件を満たしたら、その動物はほふられて血をまかれてしまいます。この旧約の時代には血は命の象徴であり、罪の代償はその命でした。なのでこのユダヤ人にとって血をまかれるということは罪の代償だという認識は当たり前のものでした。そういったバックグラウンドがあるからこそ、このヘブライの9章に書かれている血と罪の許しのつながりというのはユダヤ人にとってはもうピンとくるものでした。使徒の2章でペテロが説教をして、聞いてたユダヤ人たちももうすぐに心砕かれて反応できたのは、このユダヤ人として捧げ物の意味、そして捧げ物とメシアの予言が彼らは理解できていたから反応できました。しかし今日の私たちには全然もうピンと来ないものです。罪や十字架の勉強をした後にすぐに人が反応できないと、心が硬いんじゃないか、もっとチャレンジしたくなるような誘惑があるかもしれません。でも実際はこのような歴史的背景、文化的背景を知らないから 反応できないのかもしれません。旧約の時代には動物の捧げ物は罪を取り去れない不完全な捧げ物でした。しかしイエスは全く別次元の完璧な捧げ物でした。聖句をいくつか見ていきたいと思います、ね、ヘブライの9章26節、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去る。12節、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた。10章10節、ただ一度キリストの体を捧げられたことによって私たちは聖なるものとされた。イエスという唯一の捧げ物はたった一度だけでした。たった一度で旧約からの世界をすべてひっくり返しました。たった一度ですべての人の罪を取り去り聖なるものとしました。続けて11節から読んでいきます。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠の右の座につき、なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。旧約の時代は毎年毎年傷のない動物を選んで自ら引いていって頭に手を置いて罪の重さと許しのありがたみを感じていました。しかし今日私たちはそれをする必要が一切ないです。なぜならキリストがただ一度で私たちを永遠にあがなってくれたからです。それは今日私たちが何かをしたからではなくて恵みを与えてもらったということです。それこそがイエスの十字架の捧げ物です。その恵みによって今日私たちは聖なるものです。永遠に完全なものです。しかし時に私たちにはこのような不健全な声が聞こえてきます。私が良くなかった、どうせ私なんて不十分だ、もうできない、もっとこうしていればよかった、自分を責めてしまう、自己憐憫になってしまうかもしれません。そして簡単に毎年、いや毎月、いや毎日動物を生贄を捧げるような、許されていないような罪悪感を感じる生活を送ってしまいます。今日私たち一人一人はどのような心の状態ですか。正直に今どのように感じていますか。今日私たちがどのような状態だったとしても、イエスがただ一度捧げられた事実は永遠に変わらないです。イエスは私たちのためだけに捧げられました。これは旧約の時代からすればありえないほどの恵みです。ぜひ今日イエスが私たちのために捧げ物になってくださったことを共に覚えましょう。イエスご自身の血によって完全に永遠に完全なものであることを私たちのアイデンティティにしていきましょう。メン。続けて二つ目のポイントに入っていきたいと思います。だから私たちも捧げたい。 ローマ12章の一節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。先週の説教では、私たちの体こそが霊が宿る神の家だと話されました。ずっと私はこの聖句を読むと、コミットメントを求められるように感じていました。パウロはやっぱり、ね、変えられたとはいえ、体育会系恵みよりも真理が強い人なのかなって思ってました。別の聖句では、自分の体は、ね、買い取られたのだから自分のものではないと言っています。私はそれは間違っていないと思います。しかし、そのパウロのメッセージを、神様からのメッセージを、ただのコミットメントが求められる聖句にしてしまったら、私たちはどこかずれていってしまいます。パウロはどのような意味でこのように言っていたのでしょうか。マタイ9章13節、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。イエスはファリサイ派の人たちにこう言いました。自分たちは忠実にやってる、捧げていると思っている人たちに言いました。彼らは徴税人や罪人たちを裁いて、自分は正しい、やっている、彼らはダメだ、間違っていると思ってました。しかし悲しい現実は、彼らは犠牲をしていたけど、神様が求めている憐れみを持つことができませんでした。そしてこのイエスが発した言葉は、旧約聖書のホセア書からの引用です。このように書かれています、私が喜ぶのは愛であって生贄ではない、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。ここでは愛と書かれていますが、憐れみと同じ言葉です。元の語源をたどっていくと、憐れみ、いい技、愛、忠実、忠誠、そのような意味です。ここから分かることは、神様が喜ぶのは生贄を捧げるその行為ではなくて、やはり憐れみ、愛、忠実の心だということです。私も含めてですね、まあ、日本人はこう何か、まあ、犠牲をこうと尊ぶような文化があると思います。社会では、まあ、自分の仕事が終わっても、まあ、他人のためにこうなんかこう残って仕事をしていく人とかが認められたり評価されたりしますね。私はそれは、まあ、素晴らしい文化であり気質であると感じています。しかし、やらないといけない義務感から犠牲で捧げ物をしてしまうことが多くあるんじゃないでしょうか。そうなると、もうただ頑張るだけ、ハードワークになってしまいます。もちろん、まあ、気分で礼拝を今日休もうとか、献金を気分によって額を変えたりとか、そういうことは、まあ、やってはいけないことですね。しかし、徹生活をただやらされていると続かないです。そして責任感だけでやっていると疲れて喜びがなくなってしまいます。そして心の中で、こんなにやっている、他の人はやってない、分かってくれてないと裁くプライドになってしまいます。旧約聖書の創世記ね、アベルとカインの捧げ物の話、この話をされると、アベルのようにベストな捧げ物をしないといけないと思ってしまいます。でも神様は、捧げ物とその人、つまりその人の心に目を向けられたと書かれています。神様にとって大切なのは、捧げるアベルの心でした。アベルは捧げなければいけないと思って ベストなものを捧げたわけではないと思います。
ただ神様にそれを捧げたかった、
それだけだったと思います。
簡単に私たちは丸々しないといけないと思ってしまいます。何を捧げるかではなく、なぜ捧げるか。私自身もいつもこれを自分に問いかけています。どうして今これを私はやっているのか。人に認められるためなのか、結果のためなのか、それとも神様のため、その人のためなのか問いかけます。礼拝、リボ、献金、述べ伝えること、問いかけて見ていただきたいと思います。特に若い人たち、もしかしたら私たちは自分の評価、パフォーマンスのため義務になってしまいやすいかもしれません。そしてベテランの長い弟子たちは、習慣、ルーティーン、当たり前のことになってしまいやすいかもしれません。もちろん弟子人生やりたくないとき、いい心でできないときの方が正直多いです。しかし私たちは憐れみ、神様への愛からやりたい、やらせてください、そのような心でしょうか。昨日のワッツ54でヨンミンさんのライブ試合がありました。皆さんはどのように感じましたか。私は感動すると同時にとても圧倒されました。彼の苦しみ、絶望、痛み、私には到底理解できない、意味がわからない内容でした。両親を知らずに育ち、孤児院で虐待を受け、何度も死にたいと思って這い上がろうと思ったら結核になって、何も先が見えない中で日本に来て、彼は弟子になりました。私、話の途中でこの人は本当に救われるのかなって、弟子になれるのかなって思いました。どうやってこんなに傷ついた人を神様は癒すことができるんだろうと思いました。ヨンミンさんは試合の中でこう言いました。神様が私のお父さんになってくれた。私はこの内容を事前から知っていたので、ヨンミンさんが今どのような気持ちで思いで神様に捧げているのかを聞きたくて電話をしました。そして電話でこのように話しました。はじめは、おお、大学の後輩よ、私ヨンミンさんの後輩なんですと笑いながら励ましてくれました。それから私の質問にこのように答えてくれました。僕は捧げているつもりは全くないんだよ。神様に出会った時はそれはもう大きな、もう人生がひっくり返るくらいの変化、インパクト、恵みだったんだよ。受けた恵みに対して私の人生はそのちょぴっとも返すことはできないよ。受けた恵みがあまりにも大きすぎて、残りの人生は他の人にもその恵みを味わってもらいたいんだ。さらに数年前には心臓病のために命が危ないほど病気になりました。むしろそのことによって希望を伝える確信が強まったそうです。残りの人生、いかに神様を述べ伝えられるか、そのことだけを僕は考えている。これは捧げるんじゃなくてやりたくてしょうがないんだよ。捧げるという言葉はふさわしくないくらい、僕はただ恵みを受けたものとしてやりたいんだ。パウロが言ったように、与えられた恵みを僕は無駄にしたくないんだ、そのように話していました。神様がここまで捧げてくれたという心に触れられたら、私たちも心から捧げる思いが与えられます。
それは過去にどんなに傷ついていたとしても、神様の愛と恵みを感じられたら捧げたいと思うことができます。今でも変わることができます。もう一度捧げる気持ちになれます。それはやらないといけないことではなくて、行動しようとかそういうことではないです。こんな人生を送っていた人が今神様に捧げる人になっています。家族を知らずに育った人が家族を神の愛で愛する人になっています。それはなんてすごいことでしょうか。それヨンミンさんがすごいんじゃなくて、神様がどれほどすごいかということです。ぜひ今日みんなで恵みを受けたものとして心から捧げる教会になっていきましょう。最後に聖句を一つ読みます。ペテロ2章の5節、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい、ね、私たちは全員が聖なる祭司です。永遠に完全なものです。私たちはイエス・キリストを通して捧げるので、完全な捧げ物をする必要はないです。そしてそれは一生できないです。なぜなら完全な捧げ物は唯一イエスだけだからです。私たちは罪人なのでパーフェクトでなくて大丈夫です。神様が私たちを通して働いてくれます。成長させてくださるのは神様です。ぜひイエスが捧げられた恵みを覚えましょう。そして心から喜んで霊的な生贄を捧げる教会を共に目指していきましょう。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。